日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。1月26日から28日にかけてレジ王の予選を開催しました。7回目となるこのイベント、日経メディカルの主催だと思われがちですが、本当に我々はご協力とスポンサーの立場です。先生方が仕組みを考え行っておられる中で、先生方ではできない部分をお手伝いさせていただいています。SNS などを見ていると、先生方は本当に様々なイベントをしておられますし、我々がお手伝いするともう少し広く多くの方々にご紹介できるだろうなと思うことがあります。カデットにいろいろな勉強会をご紹介させていただくコラムは作っていますが、今年はレジ王のようなお手伝いももう少し増やしていきたいなと思っています。本当は先週この話も紹介したかったのですが、書籍の宣伝を先にしてしまったので今週の紹介となりました。さて、先週先生方に最も読まれた記事とその次に読まれた記事がメディクイズでしたので、記事を実際に読んでいただくとして、3番目に読まれたのは先週のポッドキャストで話をしてくれた菊池記者の主査診療で期待のメトロニダゾールだが、2023年3月に出された日本皮膚科学会のガイドラインで主査の部分を担当された山崎先生に伺ったお話をまとめたものです。主査の鑑別から、メトロニダゾールに効果がある主査とない主査について、包括的に解説していただきました。脂漏性皮膚炎やアトピー性皮膚炎と鑑別できずに、ステロイドであるとかタクロリムスを使って悪化させてしまっているケースもあるようです。主査の話、実は企画の提案があった際には症状が強くないという印象もあり、そこまで読まれるかなと懐疑的な部分が正直ありました。ですが、このように多くの先生方に読まれているのを見ると現場のニーズは高いようです。4番目に読まれたのが陽性会、激症型溶血性連鎖球菌感染症が拡大。激症型溶血性連鎖球菌感染症の報告数が足元大幅に増加していることをまとめた記事です。高齢者だけではなく30代、40代、50代でも死亡例が報告されています。2023年夏以降、これまで日本で報告されていなかった UK 系統株が確認されているとのこと。今後さらなる感染拡大が懸念されています。編集部でもウォッチは続けていきますが、正直なところ無駄になることを祈っています。さて、今週のカバーストーリーは糖尿病患者の骨粗鬆症について。糖尿病患者に見られる目や神経症状についてはかなり意識されるようになりましたが、骨粗鬆症については今一つ意識が十分ではないようです。宇佐美千佐記者が取材しました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回、宇佐美さんに、糖尿病患者さんの骨折について取り上げてもらったんだけれども、
はい、
なぜあえて他にも合併症がある中で、
はい、
糖尿病骨折リスクの話を取り上げた。
はい、まずきっかけになったのはアメリカの方の糖尿病学会、ADA が出した糖尿病診療の標準治療というところで、その糖尿病患者さんの骨に関する管理をしっかりしましょうっていう項目が大幅に改定されたっていうところがきっかけです。あとはその日本の方でも、高齢者の糖尿病診療ガイドラインが2023年に出た方で、その併存疾患としての骨粗鬆症が明示されたっていうところもあります。で、取材をそのしてみると、その、もちろん他にもその心血管系ですとか合併症はいろいろあるんですけども、そちらはその まあ、先生方の意識もあり、その後治療薬とかもいろいろできてるので、まあ、そのまあ完全ではないにせよ、そのまあ対応は進んできているけれども、逆にそちらの対応が進んで、その長生きできるようになったこともあって、その骨粗骨折を見ていくその意義が高まっているっていう話もありました。
とはいえ、どれぐらい、骨折のリスクが高まる、骨粗しょう症のリスクが高まる。
はい、結構、で、論文によってもいろいろ書いてあるんですけれども、糖尿病診療ガイドでは、その2型の糖尿病患者さんで、大腿骨筋部骨折の相対リスクが1.3から2.8倍っていうふうになってます。で、そのやっぱ糖尿病、2型の糖尿病患者さんっていうふうに言っても、その、まあ、利病期間長い人から、
そうだね。
短い人から、まあ、どの軽い痩せてる方から、肥満の方までいろいろいらっしゃるので、まあ、ちょっと、まあ、一概に何倍とは言えないんですけども、まあ、上がることはまあ間違いないで
な
す。
るほどね。一概に言えないということは、特にリスクが高い人っていうのはいる。
そうですね、今回の取材でもそちら結構中心にお伺いして、その、チェックするといいと思われるポイントを1、2、3、4、5、6、7、8つほど上げています。
やつ、具体的にはどういうもの？
まあ、やっぱり利病期間が長い、10年以上程度の利病期間が長い患者さんですとか、あとはその血糖コントロールに難重されている HbA1c が7.5%以上くらいの方ですとか、やっぱりその合併症ですね、CKD ですとか神経障害ですとかの方、
もうすでに出ている方。
そうですね、出ている方、まあ、この辺はちょっとマージしてくるところもあるかなとは思うんですけれども、あとはその2型糖尿病患者さんでもそのインスリンを使用されている方、あと痩せ型の方ですね、糖尿病患者さんの中で。あとは、まあ、糖尿病と直接の関係はあれですけども、まあ、喫煙されてると、まあ、リスクは上がりますし、あとは家族歴ですね。そのご両親が、その、大腿骨の筋部の骨折のされたことがある方は、やっぱりちょっとその、患者さんご本人もリスクが上がるっていうところと、あとその、骨粗しょう症になると、その、手首とか肩とかの骨折を最初に起こすことが多いらしいんですけども、そうですね。頭骨前異端と上腕骨筋異端の、で、その、そういうところの骨折があった時に適切にその骨粗に対するこう介入がなされてたらまあいいんですけれども、その、とりあえずの骨折の治療だけで終わっているケースもちょっとあるみたいなので、
なるほど。
そういう患者さんではやっぱりちょっと気をつけてほしいっていうふうにお話がありました。
なるほど。で、とはいえ、かかりつけ医の先生で、要するに、整形外科でなければ、骨密度を測るのってなかなかできないよね。必ずしもちゃんとした機械を持っておられない方の方が多いと思うんだけれど、医療機関の方が多いと思うんだけれど、何をすればいい？
そうですね。その少なくとも内科のかかりつけの先生のところで骨密度の、測定はまあほぼ無理で、特にその簡易の、超音波の検査等もありますが、その先生方皆さん、X 線の、デキサで測らないともうダメですっていうふうにおっしゃっていたので、そこはもうその機械を持っているその整形外科のクリニックですとか、あとはその総合病院ですとかに受診を進める形になります。
で、かかりつけ医の先生は、何をすればいい？今まで、そう言っても、眼科ですらなかなか紹介しない。で、まあ、紹介しないって言ったら、語弊があるかもしれないんだけれども、糖尿病の患者さんに眼科行ってくださいよって言っても、なかなか行ってもらえない、状況があったと思うんだけれど、整形外科だと、さらにハードルは高いかな、という気が個人的にしているんですが、どうやったら、どういうふうな 説明をしてるんだろう、どういうふうな形で紹介してるんだろ
そうですね、今回かかりつけのクリニックの先生にも取材させていただいて、で、あ、なるほどと思ったのは、結構高齢の患者さんだと特に糖尿病とは別の、整形外科疾患を抱えて整形外科にも通っているっていう患者さんも結構いらっしゃるらしいので、でそういった方には次の受診の時に骨密度も測ってみたいんですっていうふうに言ってみたらっていうふうにおっしゃってる先生もいらっしゃいましたし、あとは自治体の骨粗しょう症検診で検査は受診率すごい低いらしいですけど、受けている患者様もたまにはいらっしゃるので、骨密度測定したことありますかっていうふうに、一言お声掛けしてみるっていうのもありかもしれないですね。
もうちょっと若い人もこれ引っかかってくるね。利病期間10年以上だと、40代で、糖尿病発症しましたって人、今それなりにいるじゃん。そうすると50代とかで、も同じように、骨密度は一応測った方がいいんだよね、多分ね。
そうですね。で、特に女性だとやっぱり50歳ぐらいで閉経し
閉経
て、
した。
閉経後の骨粗も関わってくるので、測った方がいいと思います。
女性はね、閉経後だからっていう理由で言えば、それで言ってくれそうな気がするんだけど、男性で言ってくれるかな。高齢の方はさっきみたいな説明で、じゃあ、行った時に行きますねっていうような話になると思うんだけれど。
そうですね。いわゆる閉経後ですとか、高齢化に、加齢による骨粗は、女性の方がもちろん圧倒的に多いんですけども、糖尿病によるリスクに関しては、男女関係なく、骨のダメージっていうのは、行ってくるので、やっぱり、糖尿病患者さんだと、男性でも骨粗で折れてしまうっていうのは、やっぱご経験も先生方皆さんあるとおっしゃっていて、で、あと糖尿病は透過ストレスとかで骨自体が弱くなるのに加えて、やっぱ転倒のリスクも入ってくるので、ふらついたりとか、神経障害とかで、そういったところも含めて、あなたは糖尿病で骨が弱りやすいし、で転びやすくもなっているから、転んだ時にも、折れやすいですよっていうふうに、ご説明するっていうのも、一つの手かなと思います。
あと、骨密度の測定の際には、整形外科の先生と連携すると思うんだけれど、その後、整形外科の先生方と連携するタイミングというのはある。骨粗だと分かって、たら、そこは整形外科で吉野にやってほしいっていう感じなのかな。それと
今
も、
回お伺いしたクリニックの先生は、患者さんの希望に合わせているっていうふうにおっしゃっていて、先ほど言ったように、かかりつけの整形外科があるって、そっちで見てもらえますっていうふうに患者さんが希望されたら、それでもいいですし、患者さんが内科の方で見てほしいっていうご希望だったら、先生の方で処方されてるっていう話で、あと、総合病院の骨粗しょう症外来の先生にもお話をお伺いしたんですけど、やっぱりその先生のところでは、最初処方を総合病院の方でして、1ヶ月分だけ処方し、でその後はかかりつけの方の先生で出してもらって、で1年おきに骨の状態の検査をまたその病院の方でやるっていう風な体制も取っているっていうお話でした。
やっぱり1年に1度ぐらいは、整形外科の先生に紹介した方がいいってことなのかな、内科の先生で見てても。
そうですね、薬もずっと検査、効果ですとか、副作用ですとかを見ずに、その5年、10年って同じのを使うわけにもいかないので、そのあたりは適切に評価できる整形ですね、整形外科の先生と連携していくのが理想ですよねっていうふうにはおっしゃってました。
なるほどね。了解です。はい。もう一踏ん張り、まとめてください。
はい。
うん、はい。
はい。
あと、全然違う話なんだけども、今年、宇佐美さん書いてみたい記事とかってある？
そうですね。一つは最近、産婦人科領域の取材をちょろちょろやらせてもらって、
うん、
結構興味がある分野なので、
うん、
そちらを頑張りたいなっていうのと、
と、
はその重めの記事といいますか、まあ、いわゆるリポートと我々が読んでいるその骨太の記事をその自分でネタを拾ってくるところからやって仕上げたいなという目標があります。
まあ、ずっと感染症書いてきてくれた美輪さんがベネター職になり、そこの部分は宇佐美さんにうまくフォローしてほしいなというふうに思っているところもあり、
そちらも手を抜かず、もちろん、
引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はその他に、明日2月6日には2024年度の新型コロナウイルスワクチンの接種について、先生方がどのように考えておられるかアンケート調査の結果を紹介するほか、倉原先生の呼吸器論文あれこれから、風邪、感冒にビタミン C が効くというのは本当なのか、論文ベースで検証していただきました。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。